皆さんこんにちは。肘山大学現代文化学部マスコミュニケーション学科観光振興ゼミです。観光プロモーション番組広島コンパスをお届けします。私たちは広島とその周辺の魅力を実際に見て聞いて感じたことをこの番組で発信しています。オープニングは平、松井、上重の3名でお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。
今回のテーマは中国地方地域づくり学生フォーラム2025です。
私たちは今回中国地方地域づくり学生フォーラム2025に参加させていただきました。山口県、広島県、岡山県の大学生30名ほどが集まり、人口減少や高齢化が進む地域の空き家対策、移住定住、地域活性化に向けた課題の掘り起こしとその対応策について、国土交通省中国地方整備局の若手社員の方と共同し、ワークショップ形式で話し合いを行いました。
今回訪れたのは福山道路、尾道、道の駅クロスロード三次、三次歴史民俗資料館です。
今回訪れた場所が、はるちゃんが地元が尾道で、うん、私は府中市が地元で、訪れた場所が三次だったから、うん、結構知り尽くした気持ちで行ったけど、うん、観光客目線で見ることによって新しい発見ができて、さらに地元愛がこうぐっと深まった感じはするよね。
はい、いや私はね、尾道散策の時にね、すっごい実家帰りたくなって
わかる。自分も三次おる時に、これ家帰れるんじゃねと思って
、ね、何回も機会をね、
脱走してやろうかなとちょっと思ってね。
そんな2人が好きな地元で学ぶことができてよかったよね。
はい、いや本当にね、
うん、自分も他の大学の人と意見交流ができてよかったと思う、う
ん、おー、いやよかったよね、うん、あんまないもんね。
ないよね、
うん、じゃあね、第1コーナーでは、福山道路尾道散策、第2コーナーでは道の駅クロスロード三次、三次歴史民俗資料館、第3コーナーではフォーラムのワークショップについての3部構成で紹介していきます。ぜひ最後までお楽しみください。
肘山大学現代文化学部マスコミュニケーション学科観光振興ゼミです。第一コーナーでは広島県福山市に位置する福山道路と広島県尾道市について紹介します。このコーナーは上重、松井、平、森重の4名でお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。
私たちは今回中国地方地域づくり学生フォーラム2025に参加させていただき、まずはじめに岡山県倉敷市と広島県福山市を結ぶ地域高規格道路、倉敷福山道路の一部に指定されている福山道路を見学させてもらいました。
福山道路の一部は福山都市圏内の環状道路としての機能になっており、交通混雑の緩和、周辺地域の活力向上に貢献し、日常生活の利便性を高めています。
一方、多くの交通課題を抱えていて、一つ目に福山市内は朝夕中心の交通渋滞、二つ目に福山市内中心部で交通事故が多発しているということです。
福山都市圏はビンゴ地域の交通事故件数の約6割を占めていて、中でも、自動車交通が集中する福山市内中心部は、うん、一般国道2号周辺に危険箇所が集中しとるんだって。
福山市は名所である友の浦があったり、うん、JR 山陽新幹線が停車する福山駅と、駅の周辺には市内路線バス、高速バス、空港バスのターミナルが集まっていたり、便利な側面がある分、あれ交通課題とかが多いらしいよね。
そんだけ集中しちゃったらね。
自分も福山の道路を走ることがあるけど、平日の夕方とかもう仕事から帰る人たちの車で、もう渋滞で混むイメージすごいあるわ。
でこれらの問題を解決するためには環状放射系の道づくりが必要なんです。環状放射系の道づくりの一翼を担うのがなんと福山道路なのです。
すごいじゃないですか。でそのため平成13年度から福山市瀬戸町長和から福山市赤坂町間を事業化し、現地調査、詳細設計を行い、平成15年度より設計協議を進め、事業を推進しているそうです。
今回福山道路の整備効果とどんな風に整備をしているか詳しく教えてもらって、やっぱり自分が印象に残っているのといえば ドローンだよね。
ドローンだね。めちゃめちゃ印象残っとるね、うん、そう。前は工事するときとか現場に出て一つ一つ記録せんといけんかったけど、今はドローンを使って室内からも操作ができて、しかもドローンから声を出して指示を届けせるっていうのも見せてもらえたよね。
すごい。
いやなんかドローンがさ飛ぶのを実際に見せてもらったけどさ、操作もなんかゲームの、ね、コントローラーみたいなやつや、ね、で操作しとって、あ自分なんでもできる、
ね、いい意味でね、いい意味でね。
しかもさ、ドローンから人の声が聞こえた時はびっくりした
よね。喋るんかい
って、うん、ドローンからね。
しかもライトと合わせて使うと防犯にもなるからいいよ ね、 いいよね。
また光るんかいって思った、うん、
防犯になる、すごいいいね。
でね、真夏日には熱中症を気をつけましょうというアナウンスもしているから、うんうん、使い方がねたくさんあっていいよね。
確かに、うん、他にもスマートコントラクションフリートを使った車運行管理と、スマートコントラクションシミュレーションを使った最適車両選定で車の動きをタブレットで把握することとか、整備に必要な車の台数の計算とか、 DX の活用で無駄を省いた現場仕事に変化してるっていうのが分かったよね。
コンストラクションですけどね。
コンストラクション、もうまた言える
数ね。
また言える。
なんかすごいカタカナがいっぱいで、なんか難しい単語が並んでる気がするんです。
難しい。
いやそうね、詳しく説明しますと、はい、最初のスマートコンス、
はい、
うん、コンストラクションフリートはですね、はい、3つの特徴があるシステムで、はい、でそれは車両位置の見える化、うん、で注意エリアの共有、うん、積み込み荷下ろし履歴の見える化です。ちょっとこうなんか、うん、何どんな感じ、うん、って感じだけど、うん、なんかこれらを活用すると、例えば車がここにいるよみたいな感じで、うん、1日の計画に対して実際の作業がどれくらい進んでいるかをね、簡単に管理できるらしいんですよ。
いい
よね、うん、
すごい、うん。次にスマートコンストラクションシミュレーション、は
い
はい、言えましたこれ、
は
い、言えてます、はい、は6つ特徴があって、はい、自分が特に印象に残っているスマートコンストラクションシミュレーションの特徴の一つが、はい、施工計画業務の時間を大幅に削減できるっていうところかな。
おお、そうよね、うん、
例えば今まで工事をするときはまず道に型枠を作って、うん、それを参考にどう工事を進めるか計画を立てていたよね。
なんか今回初めて知ったけど、作業するためのその前の作業がいるなんて、なんかすごい時間がかかりそうじゃない。
いやそうよね、なんかでも長時間かかってたけど、それがスマートコンストラクションシミュレーションを活用することで、代わりになんかどれだけの作業規模か考えてくれるから、ね、人がしないといけない、うん、いけなかった測量の業務とかが一つ減って、で効率的にね作業ができるようになったらしいんですよね。
いやいいよね、
すごい
技術革新ですね。
でこれらを活用することによって、整備局の人が室内で仕事できますよ、うん、女性の、ね、方でも 力仕事とか関係ないから、うんうん、ぜひ就職検討してみてくださいってすごい押してたよ ね、
すごい押し押しだった ね、
そう押してた。
でも確かに自分も夏は暑いし冬は寒いしの結構辛い肉体労働をするってイメージがあったけ、うん、働きやすい環境になってるなっていうのはすごい感じたな。
それで言うと、自分が一番驚いてたのは、見せてもらった資料の中に無人で動くショベルカーがあったことかな。
あれびっくりした、
うん、スマートコンストラクションフリートとスマートコンストラクションシミュレーションを使うことによって、うん、離れた場所から作業ができるのは体にかかる負担が減るし、うん、どんな人でも働けるからいいよね、
う
ん、
確かに、
そうだね。道路建設がこんなにもね最新技術が取り入れるなんて、自分ほんと知らんかったよ。
いやー、うん、みんな知らんかったよね。
みんな知らんかった。
いやだけなんか自分たちがさ普段使っている道路について何も知らなかったから、生活のね、うん、一部であるね、うん、道路とそして裏側までね知ることができたんで、私たちもね運転するときちょっと気をつけよう。
確かに、うん、ところでさ、福山道路が完成したらどういうメリットがあるの？
運転の時間が減るらしいんよね。で、福山都市部から一番短縮されるのが、うん、まあ、ゆいが住んでる福、はい、府中市で、なんと44分から27分の17分の短縮ができるんだって。で、他にもはるちゃんが住んでる尾道市や福山市沼熊とかも、はい、うん、約5分から10分の短縮が考えられてるんだって。
なるほどね。
いいね。ちょっと負けちゃったけども。
ちょっとね。
でもね、私はね将来ね尾道に住みたいと思ってるから、うん、やっぱそういうなんか5分でも短縮するって結構違うよね。
全然違う。
違うよね、うん、
いやね、その後もですよ、はい、私のね、はい、大大大好きな、はい、尾道に行きましたよね、皆さん。
行きました、楽しかった、
ね、だから平くん、尾道の紹介ね、お願いしますよ。
了解です。はい、広島県尾道市は岡山市と広島市のほぼ中間に位置しています。1169年、港が、朝廷の公認港となり、北前船など古くから海運による物流の行き交う場所として繁栄しました。うん、はい、坂の町、文学の町、映画の町、猫の町として知られる多彩な、資源を有する町です。
ありがとうございます。はい、
そして2009年から9年連続で観光客数過去最高を記録し、2017年には観光客数が680万人と2006年の合併により現在の地域となって以降で最多を記録しています。
すごいね。
嬉しいですね。いや、さすがですよ。
確かにさ、行った日さ、ロープウェイ乗り場とか記述っていうのもあって人が多かったよね。
多かったね。
多かった、
多
かった。
そういえばお昼ご飯は、まあ、千光寺の下でね、バス停から徒歩3分のところにある妙泉寺でお弁当を食べたよね。
いや、そうね、うん、なんか妙泉寺さんは日蓮宗の寺で数少ない幕末明治維新の史跡だって。
すごい、
すごいよね。で、住職の加藤慈善さんは尾道観光協会理事 で内閣府の地域活性化伝道師なども務めた方です。すごいよね。で、尾道の、ね、歴史をたくさん私たちも学ばせていただいたよ ね、
ね、でガイドの方の説明曰く、妙泉寺に入るまでの壁にある白い5本の線は格式が高い証なんだそうです。
なんか古くから栄えていたのが分かるよ ね。
確かに。
自分は古い建物といえば、今回特別に入らせてもらった志賀直哉の旧居に行ったことが印象に残ったな。
確かにね。
はい、そんな志賀直哉さんなんですけれども、はい、志賀直哉は1883年から1971年の1年余りを尾道で過ごした作家さん。で、1912年にお父さんとの関係悪化をきっかけに行くはずのなかった尾道に友人の勧めで来て、木造平屋の三軒長屋で一人暮らしをしたんだって。
おー、いや、尾道行くはずなかったかいっていう、ね、感じですけども、
最終的に選ばれた尾道という、
いや、素晴らしいです。で、なんか志賀直哉さんって言ったらね、暗夜航路っていう代表作があって、私もね、今買ってね、
お、素晴らしい、
読ませていただいてるんですけど、ちょっと難しくてあんまり進んでないっていう。で、なんか尾道にね来た1年の間でね、暗夜航路の構想を練ったらしい。
実際に暗夜航路で尾道について、景色はいいところだったと書き、旧居から見える造船所、灯台の光と、遠く響く千光寺の鐘の音などを描写しているんだよね。
自分たちも旧居に入って感じたけどさ、建物が高い位置にあるから、尾道を広く眺めることができて、自然に囲まれた落ち着いた空間を過ごすことができたよね。
空間ですね。よかったよね、ほんまに。
いや、もしね、自分が作家でここに住んでるとしたら、いい作品が描けそうかな。
おお、言いました。
いいですね。そうだからね、ひらくんがね、そう、いい作家業ができそうなね。志賀直哉旧居はですね、79年に尾道観光協会が取得して、で、市が借用して公開してきたものの、2020年には来場者減などを理由に閉鎖されてしまったんですよ。でも、残念に思った地域住民の方たちが観光協会と協力して、志賀直哉旧居保存活用委員会が結成されたそうです。
今後はこの志賀直哉の旧居を人が集まるような施設として活用していきたいって言われていて、こうやって昔の人が残したものを私たちが守っていく取り組みが必要だし、ただ残すだけじゃないっていう、生かすってことがすごい大切だなっていうのは身に染みてね、思ってるね。
志賀直哉の旧居から帰る途中、建物の壁にあれ、お酢の樽が使われている家とかあったよね。
あったね。お酢の樽を使うことで工事作業の効率化を図ったんだって。で、自分は今回尾道に来て初めてお酢が有名だと知ったんですけど、
まだまだ分かってない。本当にもう私はね、知ってたんですけどもね、
私は知らなかったです。
知らなかった。
なぜお酢が有名になったかというとですね、古くから港町として栄えて、で、交易のね中心であった尾道はですね、温暖な気候と良質な水で、全国に流通できた北前船の3つが揃っているから、お酢作りが発展したんですよ。
そんな中440年にもわかる長い信頼と実績を築いた尾道ゾースという代表的な尾道のお酢のお店があります、
はい、
なんとキューピーマヨネーズに使われていたという実績もあります。
いやーいいよね、すごマヨネーズってお酢使うんだって、まずそこが、
うん、そこをしてたごめんけどそれはしてた
そっちかダメだったな。
尾道の道を歩くだけで、うん、こんなにもね尾道のね歴史を感じることができるなんて、うん、街歩きというよりも街学びになってるって感じがするよね、
うんうん、いいこと言った、
確かに、うん、噛んだけどいいこと言った。
他にもさいろいろ散策したけど感じたことみんなあった、
うん、いやなんか私はですね千光寺へ向かう千光寺新道っていうのが、うん、あの、うん、ちょっと印象に残って、うん、でなんかどういうところかっていうと千光寺新道は尾道をね代表する坂道なんだけど、うん、石段の横にある石垣って大正時代に作られたもので、うん、で、うん、みんなも見たよね、
見ました、
見た、
すごかったあれ、
いやすごかったよ ね、 ね、お城みたいなね大きな花崗岩が多く使われてる、うん、天春の石垣って呼ばれるらしいんだけど、うん、美しいそれよね、特徴的な石垣なんですよね、うんうん、
これは明治から大正時代の実業家である天野春吉氏が整備したもので、うん、三義といい、この三義は自分が死んでも残り続けると言ったそうです、うん、
かっこいい、
うん、実際に今も残っていることに地域の人の残そうという思いをすごい感じたよね。
確かにね、確かになんか歴史を知るってすごく大切なことが分かったし ね、うん、昔の人たちの強い思いとかで地域のために動いた行動があるからこそ今私たちが暮らして生きてるっていうのね、私たちのね当たり前を作ってくれたのは先人たちっていうことを忘れないようにしていて、
うん、いそうよ ね、 ね
おじいちゃん、うん、おばあちゃんありがとう
ありがとう、
ありがとう最後にアクセス情報です。尾道は、尾道インターチェンジで下車、 JR だと尾道駅で下車し1時間で着きます。
肘山大学現代文化学部マスコミュニケーション学科観光振興ゼミです。第2コーナーでは道の駅クロスロード三木、尾道三木歴史民俗資料館について紹介します。このコーナーは松井、森重、長倉、平野の4名がお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。
三木町は尾道市北部に位置しています。かつては広島県三木郡に存在し、2005年に尾道市に編入合併しました。のどかに広がる田園風景、季節を彩る山、川、生き物など、三木町発足時の旧七ヶ村は今でもそれぞれの特色を持っています。
三木の歴史は長く、弥生時代の遺跡が見つかるほど古くから栄えていました。江戸時代には石見銀山の銀を尾道まで運ぶ道幅約7尺の銀山街道が通っていました。三木は時代ごとに交通の要とされています。
うん、道の駅クロスロード三木は三木町内の主要道路である国道486号線と国道184号線の交差点に位置することからクロスロード三木の名前がつきました。
なるほど。
そんな場所にある道の駅クロスロード三木ですが、道の駅だけでなく三木町の農家の方が丹精込めて作った新鮮な、ね、野菜を直接販売している野菜市もあります。
京花や四季見、花、鶏卵などもあり品揃えも豊富です。なんと野菜市は営業開始から1時間でかなりの商品がなくなるほど人気だそうです。
すごいね、
すごいね、
1時間で完売ってね、
早い
ね。
また、いきいき公園、子ども図書館がすぐそばにあります。公園には遊具がたくさんあり、子どもたちの遊ぶスペースも完備されています。そして、その隣には大きな芝生の公園があり、休日には家族連れやカップルでにぎわっているそうです。
なるほど。
子ども図書館にはお子様向けの本やビデオの種類が多く、ビデオ、パソコンコーナーや未就学児が遊べるプレイルームがあるそうです。なんか子育て世代にも配慮された道の駅じゃない、
ね、うん、
そう。さらに道の駅の近くにはいきいきロードという全長、3.5 キロの川沿いの道にクッション素材のマットを敷いたコースがあり、うん、膝や腰への負担が軽減されながら歩くことができます。
めちゃめちゃいいね。
で、ホタルの季節には夜間は色鮮やかになり、周囲の景色と合わせて楽しむことができます。
いいな、
ね、
綺麗だよね絶対。
実際にいきいきロード見たけど完全に歩行者専用になって いるから小さい子供でも安心してウォーキングすることができるし、マットの道が程よく柔らかくて歩きやすいって思ったよね。
うん、う
ん、自分は地元が府中で、実家に帰るときはクロスロード三月に停まるバスに乗って、この三月で降りて帰るんだけど、うん、道の駅以外のコンテンツがあるって知らんかったよね。
いやそうよね、
確かに、うん、で道の駅の中もすごい楽しかったよね。
楽しかった、楽しかった。
なんか三次ならではの地元の食材を使ったお土産とか、地元のパン屋さんのパンが置いてあったりしたよね。
いやそう、いや全部美味しそうだから何買うかすっごい迷ったよ。
ね、わかる。
みんなは何か買った？
いやなんか尾道ラーメンだけでも多分20種類ぐらいあって迷ったんだけど、うんうん、自分は家で作れるつけ麺のセットを買いました。
あら、尾道は思い浮かばない。
こういうところに来たら、まあ、テンション上がって全部欲しくなるけ、気持ちはわかるよね。
う、うん、いやわかる。三次ならではのものもたくさんあったよね、
うんうん、
クロスロード三次には三次オリジナルコーヒーや第3回三次イーモンフェススイーツコンテストのグランプリに選ばれた三次イーモンスイーツポテトなどがあります。
美味しそう、
美味しそう、すごい、うん、で駅長さんがさつまいもをブランド化させたいって言われてたのもあって、冷やし焼き芋の自販機とか芋に関する商品が結構あったよね、
う
ん
う
ん、
超
あった。
私たちはクロスロード三次限定品の紅はるか羊羹食べたよね、
うんうん、いや食べた。
私は本来あんまり羊羹っていうのは得意じゃなかったんだけど、はいはい、この紅はるか羊羹はさつまいもの味がしっかりと楽しめてすごい美味しかったです。
よかった。
このクロスロード三次限定の紅はるか羊羹はクロスロード三次にて580円でお買い求めいただけます。
お
そういえばさ、ひらくんは甘いものに目がないけどどうだった？
いや自分は尾道プリンを買って食べたんよね。プリンは濃厚な味で、カラメルはね、あれレモンの果汁になっていて、酸味とか一切せず、あれ甘いプリンの味とレモンの味両方味わえるスイーツとなってたよね。
食レポうま
ー。確かに。
でお値段は500円です。
おーいいですね。
甘味、うん、以外にも三次のお米や道の駅開業以来常に物産売店の人気ナンバーワンに君臨するてるちゃんキムチなどが販売されてあります。
今すぐ三月には行けないけど気になっているそこのあなた、あなたですよ、あなた。なんとオンラインショップがあります。
お
人気のてるちゃんキムチや北部三月町の球根田を活用し、無農薬無化学肥料で栽培している青パパイヤのお酢やドレッシングをお家で楽しむことができます。
おのみちパパイヤドレッシングっていう関西中国四国のじゃらん道の駅グルメランキング2017-2018のご当地ドレッシング部門2年連続なんと1位を取った人気商品です。
すごい美味しそう。
今回買い逃したのもいっぱいあるから買わなきゃいけないよね。
ねえ、うん、他にみんな印象残ってることってある？
で自分はパンドロボっていう絵本のキャラクターが書いてあるパンの缶詰があったことに驚いたな、
うん、あれ賞味期限が5年もあるんよね。
長いね、
うん、非常食が置いてあるっていうのなんか珍しかったよね。
確かに、ね、
いや確かに、
パッケージごとにさ味が違ったったけ、集める楽しさと一緒に防災意識を高めるっていうことができるからいいよね。
いや確かに。いやあと今回時間の関係で行けなかったけど、うん、道の駅の中にはそばどころとんぼ、尾道三次店というレストランがあったよね、
うんうん、尾道の名水岩倉の水で打つ自家製麺で地元の野菜を使用したかき揚げなど揚げたての天ぷらをいただくことができます。またテイクアウトでお家でもお楽しみいただけます、
うん、もういいね、う
ん、テイクアウトできるの
ね。
で今回滞在時間がさ短かったから、うん、急いで見ることになったからさ、また今度じっくり行きたいよ ね、
いそうよね。
2日目には三次歴史民俗資料館に行ったよね、
うん、三次歴史民俗資料館は尾道市三次町内で使用されていた生活用具、農機具、民族芸能の道具と800点を超える民族資料を展示しています。
うん、建物は、明治末期に建てられた旧河内村役場を活用しており、うん、尾道市重要文化財に指定されています。
すごいな。なんか三次歴史資料館はバス降りてしばらく歩いてから行ったけど、なんか建物からすごい歴史を感じたよね、
そう感じた、うん、
で自分たちは第2回目の放送で庄原市口輪郷土資料館に行ったけど、なんか違うとことかあった？
口
千葉郷土資料館はその土地の郷土の歴史と昔の音響機器を知ることができる場所で、三木歴史民俗資料館は古代山陽道や石州街道など交通の用地であった町内の歴史、考古、民族に関する資料が置いてあったよね。
うん、確かに、うん、
自分は戦争に関する資料も置いてあったのがすごい印象に残っとんよね。
例えばどんなの？
なんか服とか鉄砲とかかな、うん、あと日本昔の日本国旗とかもあった。
あった、ね、
やっぱさ実際に見てみると迫力があったよね。
やったあった。確かにね、うん、
それに限らず文献資料もたくさんあったな。
確かにね、うん、逆に口輪と同じところもあったよね、この日野市とか。
日野市、
いやそうなんですよ。聞いてくださってる皆さんは覚えていますか？日野市とは今でいうアイロンに相当されるもので、うん、小さいお鍋のような形をしているものの、中に炭火を入れて使うんですよ。
なんか他にもカゴとか同じものもたくさんあったよね。どの地域も昔は似たようなものを作って使っていたと思うと、今みたいに情報とか SNS がないから共有が難しいのがすごいよね。
確かにね、
自分たちでどうすれば暮らしやすくなるかを工夫する力ってのは見習わんといけんってすごい感じだよ ね、
感じた、
うん、他にもねすごく大きな電卓とかあったよね、
うん、パソコンぐらいでかいですよ。
あと大きいそろばんもあったけど、あれ両腕を広げたくらいあったよね。
でかかった。
めっちゃでかい。それを見るとさ、今がどれだけ便利な世の中になったのかが分かるよね。
いやそうやね、昔の生活だと、うん、感じることのできる、資料館や当時のものをね見ると豊かになったと思うし、うん、それに甘えず進化していくっていう必要もあるなって考えたよね。
今回の展示は尾道鉄道の歴史写真や記録資料にスポットが当たって、開園前から待たれている方がいるほどの大盛況だったそうです。
尾道鉄道の歴史に関する展示で印象に残ったのは当時の制服やレールの断片があったことかな。
確かに、
なんか当時は時刻表の数字が全部漢数字なのが驚きだったな。
見た時にさ見にくくねって思ったけど読めないよみたいな。でも当時はそれが普通だったって思うとね、驚きだよね。
で次回は来春3月に開館予定で、うん、開館時期ごとに限定特典がもらえるのも楽しみの一つらしいよ。
ぜひ行かなきゃね、それは。ではここでアクセス情報です。道の駅クロスロード三月は車の場合、広島方面からだと山陽自動車道三原杭インターチェンジ下車国道486号線を進んで15分ほどです。営業時間は中にあるレストランは9時から15時までの定休、野菜市とお土産の買うことのできる物産展は9時から18時までで、定休日は第4火曜日と年末年始になっております。三月歴史民俗資料館へは道の駅クロスロード三月から車で10分程度走ったところにあります。営業は年間12日で、次の開園は3月1日の日曜日です。なんと入場料は無料となっております。田舎ならではの畑の風景や気持ちいい空気を楽しみに、ぜひ三月に足を運んでみてください。
西山大学現代文化学部マスコミュニケーション学科観光振興ゼミです。第3コーナーでは中国地方地域づくり学生フォーラム2025について紹介します。このコーナーはゼミ生5名全員でお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。
私たちは今回中国地方地域づくり学生フォーラムに参加させていただきました。山口県、広島県、岡山県の大学生が30人程度集まり、人口減少や高齢化が進む地域の空き家対策、移住定住、地域活性化に向けた課題を掘り起こすと、その対応策について国土交通省中国地方整備局の若手社員の方と共同し、ワークショップ形式で話し合いました。
今回私たちは1日目に福山道路、尾道町並み散策、道の駅クロスロード三次を訪れ、尾道ふれあいの里での宿泊、2日目にワークショップを行い、三次歴史民俗資料館を訪問して終了する工程でフォーラムが開催されました。
2日目の初めに尾道散策で見たことをもとにして、グループでそれぞれの場所の良かった点と改善点を意見交換しました。
自分のグループの良かった点は、地面のタイルが学生たちの自作でオリジナルがあって素敵だったことで、改善してほしい点が尾道全体に日本語表記しかなかったってところが出たんよね、
う
ん
う
ん、
確かに言われたらそうかも、
あんまり見んかったかもよね、うんうん、あと一極集中についても考えたよね、
うんうん、一極集中とは日本において政治、経済、文化、人口などの社会における資本、資源、活動が東京および首都圏に集中している状況です。
中国地方を例にすると、若年層の流出は三大首都圏が半数を超えているよね。
いやーそうよね。でそこでね、フォーラムの参加者を対象に行った広島、うん、岡山、山口の県ごとに大学卒業後にね住みたいところはどこかっていう調査があったけど、うん、で広島はね卒業後に東京、大阪に行きたい人と、で広島かね地元に帰りたい人が半々だったよね。
岡山や山口の大学生は東京や大阪に行きたいっていう人よりも地元に残りたいっていう人が多かったっていうのが逆で驚いたよね、
うん、確かに確かに、ね、うん、ワークショップでは関係人口を増やし活躍人口を作り出すにはというテーマのもと、国土交通省の方が作ってくださった新たな活躍人口というキーワードを使って、うん、自分が地域に関わることや必要なこと、どんな社会や環境になることが求められるかについて考えました。
関係人口とはふるさと納税をする人や地域のお祭りに参加する人、副業で企業に関わる人など様々で、うん、特定の地域と多彩な形で継続的に関わる人々のことを言います、
うん、
そして新たな言葉として出た活躍人口は、簡単に言うと、地域で活躍できることを指します。
うん、そうよね。なんかそういったテーマのもとね、私たちはみんなねそれぞれ違うグループでね、うん、話し合いをしたよね、
う
ん、で私たちのグループはですね、どういう話し合いをしたかっていうと、はい、うん、そもそも現状の課題としてスマホとかさ、みんな使うよね、
使
うよね。でなんか技術革新がすごいじゃないですか今、
うん、
ガラケーとか使ってたのに。でなんかそういう人たちはそれぞれの興味関心によって入る情報が偏ってしまってるっていうのを問題視しましたね。私はね尾道とかが結構あるけど、何が流れてくる？
自分
はとか、
まあ、グルメが多いかな
と、ね、はい、そうだからみんな違うじゃん多分興味関心によって、うん、じゃけなんかそういう興味関心の有無に限らず目に触れるっていう、なんかボケーっとさ CM 見とるのをさ、うん、例えば尾道を出してみるとかね、でなんか知ってもらうっていう感じのことをして、
うん、
で活躍人口って活躍できる人をですね、定着させるために SNS とで教育の場を駆使して、若い世代が普段ね使いこなす SNS とかで、まあ、さっき言ったように目に入れるっていうね、
うん、
インターネットってさ偏るっていうデメリットがあるけど、
ま
あ、
そうね、
だけどもっとさ一気に情報拡散ができるっていうさメリットがあるけ、それを使いこなすっていう感じにしました。で教育の場ではですね、総合的な学習の時間っていうのを覚えてますか？
やったね、
やったね。でもあれってさちょっとそう短かったくない？あんまりせんかったよね、
うん、
確かにね、
うん、あんまり
ないね。
じゃけなんかそういった活動をカリキュラムとして地域に関わる授業を通して、で地域への愛着を、愛です、はい
はいはい、愛
だ
ね
、育てるっていうのを提案したよね、
うん、
で他のグループは、
いいね、私たちのグループは関係活躍人口を増やすために何が必要なのか、何ができるのかを話し合いました。現在人口流出による地方の過疎化が進んでいます、まあ、地方に住んでいると都会への憧れを抱くことは、まあ、一度はあるんじゃないかと思うんですけども、うん、でも私たち5人はみんな地元大好きなのであれなんですけど、そこで都会で仕事をしつつ地方を活性化させる方法を考えました、
うん、
まず国などに求めること、自分たちができることの2つの観点の意見が出ました、
うん、
国などに求めることとして地域おこし休暇制度の創設、2拠点生活、テレワークをしやすくするということです、
うん、
自分たちができることは地域イベントへの参加、 SNS などを活用した広報活動が挙げられました。まあ、例えば地域おこし休暇を取得して自分の地元に帰ってイベント参加したりとか、それだったらまあやりやすいかなみたいな感じですね。
これらをすることで都会に住みながらも地域に貢献できるのではないかというのが私たちのグループの考えです。
いい考え、ね、
新しい視点かもしれない、うん、
それぞれ違うグループで話し合ったけどみんなはどう？
いや今回ねフォーラムで改めてこれからの社会を支えるのは、うんまあ、自分たち若い世代の人だし、うん、東京だけでなく中国地方全体がまだまだ魅力引き出せるし、うん、もっと多くの観光客が集まるような観光地にできるっていう可能性を感じたよね。
確かにね、自分は文化とか歴史を今の今まで語り継いでくださってる先人の方々の取り組みを私たちが途切れさせることなく、うんうん、なんならもっと進化していけるようにと感じたいよね、うんうん、
確かにね、
うん、
こういう経験ってやっぱ人生であんまりすることないけ、うん、こういうことできてすごい改めて感謝って
感じ。感謝、
ありがとう、
ありがとうございます。
ひじやま大学現代文化学部マスコミュニケーション学科観光振興ゼミです。エンディングでは長倉森重がお送りします。お願いします。
お願いします。
今回参加してみてどうだった？
自分は福山道路の時は働き方が変わって男女問わず作業ができるようになったこととか、現地に行かなくてもドローンが計量などの作業をすべて行ってくれることが特に印象に残ったな。
確かにね、すごかったよね、
うんうん、しかも遠隔で作業できるようになることで人手不足の解消にもつながるのかなって思った。
確かに今ねどこも人手不足問題になってるもんね。
そうそうそう、うん、で尾道探索は1回目のラジオの放送の現地を訪れた時には気づけなかった場所を知ることができて、
うん、
さらにガイドさんが歴史などをクイズ形式で教えてくださったのでめっちゃ楽しい時間になった
ね、 ね、楽しかった、
うん、特に印象に残ってるのはやっぱ志賀直哉の旧居が残されていて、うんうんうん、そこで彼が執筆した暗夜航路がなんで暗い話なんかなってずっと思っとったんだけど、うんうん、その背景まで知れたことかな。
確かにね。
ちさちゃんはどうだった？
私はフォーラムのグループ枠が一番印象に残ってて、
うん、
他大学の学生と意見交換をすることで普段とは違った視点からの意見を知ることができて、私自身とても勉強になりました、
うんう
ん、あと宿でのご飯はグループごとで食べることが多かったからグループワーク以外の交流も設けられていて、人見知りの私でも気軽に話すことができたね。
わかる、なんかご飯を一緒に食べたことによってさ、うんうん、グループワークの時意見出せるみたいな感じだったよね。
そうそうそうそう。改めて関係者の皆様、このような機会をいただきありがとうございました。
ありがとうございます。ここでイベント情報をお伝えします。今日と明日で尾道シーサイドクリスマスマーケット2025が JR 尾道駅前芝生広場で開催されています。開催時間は10時から17時までです。尾道駅前の緑地帯でパン屋さん、飲食ブース、雑貨店などが出品しています。お時間がある方はぜひ行ってみてはどうですか？
さてそろそろお時間となってしまいました。今回のラジオは中国地方地域づくり学生フォーラム2025についてお届けしました。次回の放送日は2月14日です。この番組はひじやま大学の提供でお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
Merry Christmas from FM Hot Sky.